ご理解第60節おかげは受け毒受けがち。おかげは我が心にあるもの、お徳は神様がくださるもの。詩人様の見教えにも、おかげは神から出ると思うな、氏子の心の中から出るものじゃとありますが、お徳はそういうわけにはゆかぬもの。久留米教会の初代はお徳は神様のご信用と説かれてあります。神様に信じられる信心をせねばなりません。本当のおかげは徳を受けた者には勝てません。信心は結局何を教えてくださるのだろうか。信心するというのはどういうことだろうかと思わせていただきます。結局のところ、私どもは、今という時を、この世を生かされております。または、生かされている、生きているとも言えるのかもしれません。まあ、その生きているということが、実は生かされているのだと、わかる。という表現もありますけれども、まあその言葉のあやのようなことはどちらでもいいのですけれども、結局今生きているわけですけれども、その今生きている私というのが、私一人で生きているのではない、神様と共に生きている、あるいは神様のおかげをいただいて生きているということを実感として感じさせていただく、分からせていただく、いわば神我と共にありとか、同行二人、神様と一緒に、まあ二人三脚で歩いているとでも言うのでしょうか、そういうものを教えてくださる、実感として感じさせてくださる、その感じるということが大切なように思いますね。その私どもの心の中に、何というのでしょうかね、感じるもの、その湧き起こってくるというのでしょうかね、触って感じるものでは、その物質的に触って神様を感じるというのではありませんね。触りようがない。しかしそのお心という、人の心というものを、人の心に手で触るわけにはいきませんね。しかしその人の心というものを私どもの心が感じ取ることができますね。そしてありがたくもなれば嬉しくもなる。また人の心を感じて悲しくなることもありますけれども、その人の心に触れてありがたくなる。神様のお心に触れる、触れさせていただけれる、その神様の心に触れる手立てを様々に教えてくださるのが、やはりこのお道だと思いますね。師匠の信心だと思いますね。そしてその神様のお心に触れる、そしてそこに起こってくるありがたさ、喜びというのでしょうか。そういうものが信心であるように思うのですね。これは教えられたからといってわかるものでもありませんね。手で触ることもできなければ、目で見ることもできない。 それこそ音で聞くこともできない。私ども人間のいわば五感ですか。では触れることができない。しかし様々なお働きをいただく中に、まあ第六感とでも言うのでしょうかね。その神様のお心を何かしら、あ、こういうものだ。まあ雰囲気を感じるというものがありますね。そういうような雰囲気というような何か、まあ表現がうまくできませんけれども、その神様の思い、人様の思いを、人様のご親切の思い、心を感じることがありますよね。そういうように神様のお心に触れる、神様の金、まあ人の金銭に触れるというようなことを言いますが、その神様のお心、神様の金銭に触れる、また私どもの心の金銭に神様のお働きが触れる、そこに感動が起こってくる。これは人間のいわゆる物理的な五感では感じえない、もう一つ何というのでしょうかね。よく本当に表現はできませんけれども、何かしら神様のお心に触れる、神様のご親切を感じる、その手立てを教えてくださる、それこそ成り行きを一つ一つ大切にしていく中に、私どもが自らの心を育てようとしていく中に、魂を磨こうとしていく中に、神様のご親切に触れることができる。神様のおかげをいただいて今日私があるといったようなものを肌身で感じることができる、その時がある。そういう神様と共に生きているというのでしょうかね。そういうものを実感として感じさせていただく、それが信心ではないでしょうかね。とかく私どもが信心を始める頃は、私どもの願いを叶えてもらいたい、ああ、あってほしい、こうあってほしい、私どもの願いを叶えてもらうために信心を始めようといたします。また始めるものですけれども、師匠が教えてくださる信心というものは、なるほど、それは入り口ではありましょうけれども、そこからさらに進み信心の稽古をさせていただきますと、神様と共に生きている私だというのでしょうかね。その神様のお心に触れさせていただく、そういう体験をさせていただけるものですね。その神様と共に生きている私、目には見えない、姿形も見えない、けれどもそのお心に触れさせていただく、それがまあ何か伝わってくるのですね。神様のお心が私どもに伝わってくる、そういう体験をさせていただく、それがまた信心の醍醐味とも言えるのではないでしょうかね。どうでも神様のお心が分かりたい、神様のお心を感じ取りたいといったような信心をさせていただきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。